表紙の紹介をします。市政施行70周年の国井美香さんのソロコンサートの様子が載っています。本文に入ります。年頭のご挨拶、明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、すがすがしい新春をお健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年の11月23日に市政施行70周年の節目を迎えた今、高萩市を取り巻く環境は依然として人口減少、少子高齢化の進行や物価高騰、自然災害の頻発化、激甚化など大きく変化し続けております。そのような中、急激な少子化の影響による児童生徒の減少が著しい現状において、本市教育の基本理念である主体的に学び未来を切り開く地域人の育成の実現に向け、高萩市私立小中学校適正規模適正配置基本方針を令和5年3月に策定し、本市にふさわしい学校規模などを定めるとともに、小中一貫教育の導入の検討を行い、翌年の令和6年3月には具体的な再編計画を掲げた実施計画を策定いたしました。この計画をもとに、各学校が抱える課題を解消し、児童生徒の学びの場として安全安心で良好な教育環境を確保するとともに、魅力的な義務教育学校の実現に向け取り組んでおります。社会の在り方や仕組みが移り変わる中で、誰一人取り残さないという SDGs の理念をもとに、あらゆる課題に迅速かつ的確に対応し、誰もが住みやすい地域社会の実現を目指すことが新たな時代への対応であると考えております。今後もさまざまな政策課題を克服するための取り組みを進め、地域力が笑顔を育む町高萩の実現、そして豊かな地域資源を生かした市民主役の町づくりを推進してまいりますので、より一層のご支援を賜りますようお願いいたします。新しい年が皆様にとって幸多き年となりますことを心からご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。高萩市長大部勝則。未来へ紡ぐ希望のキャンバス、モザイクアート、地域力が笑顔を育む街を目指して71年目の街づくりを皆さんと共に、モザイクアートの写真が載っています。主な市政施行70周年記念事業、高萩祭り、ウォーターアスレチックパーク、茨城大使白石美穂さんが載ってます。宝くじ記念コンサート、岡本真代、沢田千佳子、相川七瀬 &N 教団 U オーケストラ、産業祭、認知症予防啓発事業、明治大学マンドリンコンサート、長久保積水関連事業、朗読会、スタンプラリー、文化祭、11月23日土曜祝日、国井美香ソロコンサート&ワークショップ、市政施行70周年当日、高萩市出身の世界的アルト歌手国井美香さんをお招きして記念コンサートを開催、世界を魅了した美しい歌声とともに記念日を華々しく迎えました。中学生へのワークショップでは、発声方法やブレスの仕方などの歌唱指導が行われ、未来を担う生徒一人一人へエールを送りました。町の話題、11月17日日曜、市役所駐車場にて産業祭、市政施行70周年記念事業、市内事業所による工芸品農産品などを展示即売、フラガールズなどの演舞や e スポーツ体験も行われ、買い物や見物に訪れた多くの人でにぎわいました。11月18日月曜、市役所にてモラワンちゃん緑のカーテンコンテスト表彰式、地球温暖化対策の一環として夏の省エネルギーと節電を図るためコンテストを開催、今回は3作品が入賞しました。 11月24日日曜、若栗地区にて紅葉を見る会まちづくり支援金事業若栗山間活性化協議会が紅葉を見る会を開催。地域住民たちは紅葉を楽しみ、手作りの豚汁やおにぎりを味わいながら交流を深めました。11月24日日曜、緑の里コミュニティセンター体験型観光農園きみだの里そば作り体験まちづくり支援金事業オーナー制度による会員がそばの種まきから脱穀までを行い、今回はそば落ちを体験、香り高い新そばを堪能しながら参加者と地域住民が交流しました。11月28日木曜、高萩高等学校にて秋山幼稚園と高萩高等学校野菜の収穫体験交流。3月末で閉園となる秋山幼稚園の園児が高校で丹精込めた作られた大根と白菜を一緒に収穫、大きく実った野菜を一生懸命に抱え、秋晴れの日に最高の思い出となりました。12月4日水曜、市役所前にて年末の交通事故防止キャンペーン、警察交通安全協会民間交通指導隊市職員などが参加、夜道こそ自分をアピール反射材をスローガンにドライバーへ啓発品を配布し、年末の事故防止を呼びかけました。12月8日日曜、市民音楽祭文化会館にて市政施行70周年記念事業昭和49年に高萩市民の歌の発表の場として開催されてから50年目の節目の開催、フィナーレは市民吹奏楽団と市内中学生で構成されるハギーツウィンドアンサンブルが務め、音楽を愛する人々で大盛況でした。12月11日水曜、市役所にて第一学園文化祭の売上金を寄付、第一学園学院高等学校の生徒が地元有志と育てた大根を文化祭当秋祭で販売、模擬店での売上金を合わせた15万8600円を全額寄付し、皆が笑顔になるようなことに使ってほしいと述べました。受賞入賞おめでとうございます。全国統計グラフコンクール佳作北村留美さん、秋山小5年生高めよう防災意識、備えて守る大切な命、県統計グラフコンクール県教育委員会教育長賞北村留美さん、秋山小5年生高めよう防災意識、備えて守る大切な命、茨城新聞社長賞駒田真央さん、松岡中3年生、変わってくる性別に対する意識、型にとらわれない性自認、県統計協会総裁賞本間佳林さん、川上真中さん、白戸柚葉さん、不乳真奈美さん、松岡中1年生、どうなる地球の環境問題、県政策企画部長賞倉田春馬さん、高萩小4年生、実は身近みんなの SDGs 倉田しおりさん、高萩小2年生、なりたいものなあに、宝くじ助成事業により駒形集会所管理運営委員会が備品を整備、駒形集会所管理運営委員会では自治総合センターが実施する令和6年度コミュニティ助成事業を活用して、駒形集会所に折りたたみ式会議用机20脚を整備しました。この助成事業は宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に地元地域のコミュニティ活動に必要な備品を整備するものです。令和7年度税の申告相談、市県民税の申告相談、2月17日から3月17日まで、問い合わせ税務課電話 23-2115、 申告相談日期間2月17日月曜から3月17日月曜まで、なお土日祝日は除きます。日曜開設は3月2日です。場所市役所1階、相談時間9時から12時、13時から16時、受付は8時30分からです。申告・相談開始1週間程度は会場が混雑します。発熱などの症状がある場合は改めてご来場ください。受付後は待合室でお待ちください。車でお越しの方は車内での待機も可能です。受付時にお申し出ください。所得税の申告相談も受け付けます。申告に必要なもの。1、申告書、前年の控えがある場合はお持ちください。2、確定申告のお知らせはがき、税務署から送付された人。3、個人番号がわかるもの、マイナンバーカードなど。4、口座番号、申告者名義がわかるもの。5、源泉徴収票、給与所得、年金所得がある人。6、社会保険料の支払い額が分かる領収書など。国民健康保険税、国民年金保険料は市役所で申告相談する人は不要です。7、生命保険、地震保険などの支払い保険料証明書。8、医療費控除を申告する人は医療費控除の明細書、必ず医療費控除の明細書に記載してください。9、営業、農業、不動産所得などがある人は収支内訳書または農業所得のお尋ね。8番、9番は事前に計算してお持ちください。申告が必要な人、令和7年1月1日現在市内に住所がある人で、令和6年中に収入があった人は、給与所得者1、給与支払い報告書が勤務先から高萩市に提出されていない人。2、2カ所以上から給与をもらっている人。3、給与所得以外に営業、不動産などの収入があった人。給与所得者以外の人。1、令和6年中に個人年金、営業、農業、不動産などの収入があった人。2、公的年金収入のある人で、社会保険料控除、医療費控除などを受ける人。令和6年中に収入がなかった人は、1、どなたの扶養にもなっていない人。2、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人。3、医療福祉制度、丸福を受給している人。申告が不要な人は、次の1から3のに該当する人は申告が必要ありません。ただし、2、3に該当する人のうち、医療費、社会保険料、雑損、その他控除を受ける場合は申告が必要です。1、所得税の確定申告書を提出済み、提出予定。2、年末調整された給与所得のみで、給与支払い報告書が勤務先から高萩市に提出されている。3、収入が公的年金、国民年金、厚生年金などのみ、なお400万円を超える人は所得税の申告が必要です。市役所で受付できない所得税の申告、令和5年分以前の申告、青色申告、住宅ローン控除の1年目の申告、準確定申告、亡くなった人の申告です。分離課税の確定申告、収容を除く土地建物の譲渡、株の譲渡、配当、先物取引、利子、退職、山林などです。税務署から申告に関するお知らせ。問い合わせ日立税務署、電話 0294-21-6346。 確定申告会場の開設時間など、令和6年分所得税、個人消費税、贈与税、期間2月17日月曜から3月17日月曜まで、土日祝日を除きます。受付8時30分から16時。受付方法、申告に相談を要する人は入場整理券が必要です。 会場で当日配布も行いますが、早期に配布終了する場合があるため、事前に国税庁公式 LINE での取得がおすすめです。期間2月14日金曜までは予約が必要です。場所、日立税務署、日立市若葉町 2-1-8、 2月17日月曜から3月17日月曜まで、土日祝日は除きます。場所、日立シビックセンターマーブルホール、日立市幸い町 1-21-1、 新都市広場地下1階。3月2日日曜、場所、中央ビル4階、水戸市泉町 2-3-2。マイナンバーカード方式のスマホ申告が基本です。パスワードが分かるようにしてお越しください。申告書などの作成は便利なスマホパソコンで、国税庁ホームページ内確定申告書など作成コーナーで、所得税などの申告書などが作成できます。ご自宅で作成できますので、ぜひご利用ください。またマイナポータルと e-tax を連携すると、確定申告の該当と項目が自動入力され、書類の管理保管も不要になり便利です。マイナポータル連携の利用には事前準備が必要です。 e-tax 作成コーナーの問い合わせはヘルプデスク電話 0570-01-5901、 受付時間月曜から金曜、祝日は除きます。9時から17時です。書面による申告書などを提出する人へ、令和7年1月以降、確定申告書などの控えに収受日付印の押印は行いません。申告書などの提出年月日は必要に応じてご自身で記録管理をお願いします。また申告会場では、自宅で作成した申告書の金額確認や書面による申告書の作成は行っていません。消却資産固定資産税の申告期限1月31日まで、問い合わせ税務課電話 23-2115。 1月1日現在で消却資産を所有する人、法人、個人は市へ申告する義務があります。前年度に申告した人へ12月中に申告書を郵送しています。申告が必要で申告書が届いていない人は、関係書類を市ホームページから入手してください。1. 消却資産とは、土地・家屋以外のもので、事業のために用いている備品・機械・構築物などのこと。 2. 地方税法第383条、固定資産の申告の規定。該当する消却資産の例。 1. 構築物とは、看板、駐車場設備、アスファルト舗装、植栽など外交工事など。 2. 機械装置とは、製造機械設備、工作機械、印刷機械、太陽光発電設備など。 3. 車両運搬具とは、大型特殊自動車、校内運搬車など。自動車税、軽自動車税が課せられているものを除きます。 4. 工具、器具、備品とは、パソコン、机、椅子、事務機器類、レジスターなど他です。スポーツのお知らせ。問い合わせ障害学習課電話 23-1132。 岩井中学生空手道選抜大会全国大会代表選手に、11月23日土曜に県武道館で行われた未来君杯中学生空手道選抜大会茨城県予選会で、松岡中学校2年生の高野春人さんが出場し、好成績を収めました。3月29日土曜、30日日曜に京都府で行われる全国大会型競技に代表選手として出場します。岩井関東地区空手道選手権大会型競技ベスト8、 11月24日日曜に神奈川県相模原市で行われた関東地区空手道選手権大会に高萩制空会所属の畠中美久さんが、高野春人さんが出場しました。2人は片競技でベスト8の好成績を収めました。11月9日土曜、高萩ライオンズカップ少年サッカー大会サンスポーツランド高萩にて、優勝久米サッカースポーツ少年団、日立太田市、準優勝秋山サッカースポーツ少年団高萩、第3位松岡サッカースポーツ少年団高萩。11月10日日曜、高萩近郊女子選抜バレーボール大会市民体育館にて、優勝ラッシュ、準優勝 B フレンズ、第3位ビーナス。12月12日木曜、県北スポーツ交流会グランドゴルフ大会磯原スポーツ公園野球場北茨城にて、市代表として大会に40人が出場し、スポーツを通して親睦を深めました。12月15日日曜、高萩駅伝競争大会市内コース、優勝一般の部油増し、高校生の部第一学院高等学校、女子の部秋山中女子 駅伝部、中学生の部高萩中野球部。お仕事紹介。高萩市商工会会長新井誠一郎さん、事務局長川島孝夫さん、住所下手綱2000番、電話 22-2501。 すべては会員事業所の継続と発展のために。高萩市商工会は昭和35年9月に春日町で設立、その後下手綱に会館を移し、小規模事業者の支援を行っています。現在は市内741の事業所が会員として所属、金融、税務、経営、労務などの相談、指導、経営分析、計画の立案を中心に、共済関係や福利厚生事業など多岐にわたる業務を取り扱っています。さらに、高萩休んでっての運営や街中大パーティーの開催も行い、地域振興のためにさまざまな事業を行っています。悩み事ができたとき、商工会の〇〇に聞こうと思い浮かべてもらえるように、職員一人一人が身近な相談相手になることを大切にしています。と事務局長の川島さんは話します。今後も会員さんに寄り添った支援を充実させ、会員さんにとってなくてはならない商工会として、市内の商工業者の持続的な経営と発展に貢献していきたいと意気込みます。子育てインフォーメーション。3世代でお菓子作り、新茨城飯総選挙2024スイーツ部門第3位、飲むバスチーパフェを作ってみましょう。対象、園児から小学6年生の祖父母、いずれかが市民であれば参加が可能です。日時2月2日日曜10時から、受付9時半からです。場所、総合福祉センター。無料、定員12組、定員超えの場合は抽選となります。講師、お菓子やけまけま。申し込み方法、1月20日月曜までに右側 QR または次へ申し込んでください。問い合わせは生涯学習課、電話 23-1132。 教育相談室パステル、お子さんの発達相談支援を行っています。ちょっと気になる、どこに相談したらよいか迷ったときはご相談ください。発達に関する相談、発育、発達に遅れを感じる、落ち着きがない、集団生活が苦手、学校に登校できない、指示、話の内容が理解できないなど。対象、年少児から中学生の保護者。場所、 高萩認定こども園子育て支援室、日時予約制となりますが、 各日3組までです。1月28日火曜9時30分から、3月11日火曜13時30分から。予約問い合わせ、子育て支援課電話 23-2129。 12月1日日曜、親子ベトナム料理教室、市政施行70周年記念事業、高萩市と男女共同参画推進団体ハーモニー高萩が親子料理教室を開催。高萩大使の鈴木真澄さんを講師に迎え、鶏手羽のぬくまむ風味と人参しりしりのたらこ炒めを協力して作りました。パリパリに揚げた鶏手羽を蜂蜜やぬくまむで絡めたちょっと甘めの味付けに、大人も子どもも大満足の料理教室となりました。児童扶養手当の支払い日、1月10日金曜、11月12月の2ヶ月分が支払われます。問い合わせ、子育て支援課電話 23-2129。 入学に必要な学用品費をなどを援助、問い合わせ教育総務課電話 23-1131。 対象、市内小中学校へ入学予定、区域外就学も含みますのお子さんの保護者で、次に該当する世帯、市民税が非課税または減免、児童扶養手当を受けているなど、期限1月31日金曜、支給額、新小学1年生57,060円、新中学1年生63,000円。申し込み方法、なお新中学1年生は申し込みは不要です。次の1から4をお持ちの上、教育総務課窓口へ申し込んでください。1、小学校入学準備金兼入学年度用就学援助費申請書、2、確認同意書、3、申請理由を証明する書類、児童扶養手当証明書の写しなど、4、振込先が確認できるものの写し、通帳のコピーなど。天使のつぶやき、高等子をご存知ですか。幼少期の子どもの発想や疑問、言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと、子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級高等子通信第33世より、パパが寝かしつけて寝ぼけながらの一言、パパ大好き、匿名2歳。布団に入って暖かくなった時、お布団ってママみたく優しい、しおりちゃん5歳。はぎっこ集いの広場、問い合わせ電話 24-8885。 総合福祉センター2階、開館9時30分から12時、13時から15時30分。対象、未就学児と保護者。11月7日木曜、レインボーお話の会、パネルシアターで遊んだり、手遊び歌を歌ったりしながら楽しく過ごしました。イベント案内、予約制です。2月13日木曜10時30分から11時、ひろこさんのエプロンシアター、ひろこさんのエプロンポケットから何が出てくるかお楽しみに。2月27日木曜10時30分から11時、作ってみようカラフル青虫、輪っかに紐を通してカラフルな青虫の出来上がり、就学前のお子さんと保護者が室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなど、スタッフに気軽にご相談ください。子育てカレンダー、総合福祉センター電話 24-2121、 はぎっこ集いの広場 24-8885、 高萩認定こども園 22-2476。 1月9日木曜、集いの広場、読み聞かせ、高萩読み聞かせグループ、10時30分から11時、予約制です。13日月曜祝日、集いの広場休館日。 14日火曜、総合福祉センター、すくすくサロン、9時45分から11時30分、予約制です。15日水曜、総合福祉センター、3歳児健診、12時50分から15時、同じく総合福祉センター、栄養歯科相談、10時30分から11時30分、予約制です。16日木曜、集いの広場、赤ちゃん教室、離乳食の進め方と試食、9時45分から11時30分、予約制です。参加者以外は13時から開館となります。20日月曜、集いの広場、14時30分まで開館。21日火曜、総合福祉センター、すくすくサロン、9時45分から11時30分、予約制です。23日木曜、集いの広場、お母さんのヨガ教室、10時30分から11時、予約制です。28日火曜、総合福祉センター、すくすく助産師相談、9時から12時、予約制です。28日火曜、認定こども園、教育相談室、パステル、9時30分から12時30分、予約制です。30日木曜、集いの広場、ベビーマッサージ、10時30分から11時、予約制です。2月6日木曜、集いの広場、レインボーお話の会、10時30分から11時、予約制となります。豆知識、鏡餅の上に乗せるのはみかんではなく、ダイダイというみかんの仲間の果物。ダイダイは3年から4年は実が落ちず、一つの木に1年目の果実、2年目の果実、3年目の果実と多世代の実がなるところから、ダイダイと呼ばれるようになりました。子孫が代々繁栄しますようにとの願いも込められ、縁起が良いとしてお正月飾りに使われるようになったと言われています。健やか生活高萩 FM で放送中、毎月第2火曜日の12時から13時30分。今回のテーマは冬場の感染症について、ノロウイルスです。令和7年度日立総合病院でのドック受診補助が開始、問い合わせ市民課電話 23-2117、 人間ドック受診時において現行の補助対象医療機関に加え、新たに日立総合病院、日立総合健診センターが補助対象となります。補助対象者、国民健康保険に加入している30歳以上の人、後期高齢者医療制度に加入者、対象医療機関、一般脳ドック、県北医療センター、高萩共同病院、日立総合病院、令和7年度から追加、一般ドック、安らぎ農家温泉病院、日立メディカルセンター、脳ドック、聖霊メモリアル高鈴、聖霊メモリアル病院。補助に関する詳細は司法5月号に掲載予定です。各種予防接種費助成、問い合わせ健康づくり課電話 24-2121。 新型コロナウイルス、対象生後6ヶ月から18歳の人、妊婦65歳以上の人、期間1月31日金曜まで、なお妊婦は3月31日月曜まで。インフルエンザ、対象1歳から18歳の人、65歳以上の人、期間1月31日金曜まで。次の対象者は市内医療機関で接種、65歳以上の人のみ。生活保護受給者の人は1月17日金曜までに健康づくり課へ申し込んでください。麻疹風疹混合ワクチン、麻疹風疹に最も有効な予防方法は予防接種です。平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれのお子さんで、まだ麻疹風疹2期の接種を受けてない人は3月31日月曜までに接種を受けましょう。なお、接種対象者でも3月31日月曜を過ぎると接種費用は自己負担となります。全国的なワクチンの 流通不足により接種が遅れる可能性もありますので、お早めに予約接種をお願いします。1月の健康カレンダー、会場総合福祉センター、予約健康づくり課、電話 24-2121、 行事内容、実施日、時間、対象の順に読みます。心の相談、精神科医の相談、8日水曜13時から14時30分、市民予約制です。栄養歯科相談、15日水曜10時30分から11時30分、市民予約制です。乳がん検診、超音波、16日木曜9時30分から15時、30歳から59歳の女性、予約制です。歯周病検診、23日木曜、24日金曜、10時から15時40分、市民予約制です。心の相談、精神保健相談員などの相談、24日金曜、9時30分から12時、市民予約制です。街頭献血、全血献血、会場市役所、14日火曜、13時から16時、希望する人、詳しくは県赤十字血液センターホームページをご覧ください。介護予防のためのシルバーリハビリ体操、膝周辺の筋力強化、膝痛予防、足の強化、椅子に座って行う体操、足首を組んで押し合う体操、1、両手で椅子の両脇をつかみ両足首を交差させる、息を吐きながら両足首をそれぞれ押し合うように力を入れて5、6秒保持する。2、足を入れ替えて同様に行う。腹式呼吸を意識し、鼻からゆっくり息を吸い、力を入れるときに口からゆっくりと息を吐きます。力を入れるときに足が床から浮かないようにしましょう。一人で悩んでいませんか？まずはご相談を。健康づくり課心の相談、予約制です。電話 24-2121、 茨城命の電話、水戸24時間電話 029-350-1000、 茨城心のホットライン、9時から12時13時から16時平日は 029-244-0556、土曜日曜は 0120-236-556、 なお祝日、年末年始を除きます。生きづらビット、チャットで相談が可能です。その他の相談窓口は市ホームページ検索バナーで心の相談で検索してください。健康コラム、県北医療センター、高萩共同病院副院長兼産婦人科部長、渡辺幸男さん。子宮体がんについて。子宮は産道の子宮頸部と胎児を育てる子宮体部に分けることができ、子宮体部に発生するがんが子宮体がんです。発症は40歳後半から増加し、50歳から60歳代でピークを迎えます。検査法として子宮内膜細胞診と超音波検査を行い、がんが疑わしいときは子宮内膜組織診 MRI を行います。抗危険群は最近6ヶ月以内の不正性器出血および月経異常や褐色体毛の症状があり、高リスク因子には早発閉経、自発閉経、未産、多嚢胞性卵巣症候群、エストロゲン補充療法、乳がん手術後のタモキシフェンなどの服用、肥満、高血圧、糖尿病、リンチ症候群などが挙げられます。がんが子宮内にとどまっている状態であれば、80% 以上の方は治ることが期待できます。心配な症状がある場合は、躊躇せずに婦人科を受診することが大事です。本体コーナー、問い合わせ、危機対策課、電話 23-2215。年始めの今、防災力アップを目指そう。 家具の固定、地震による怪我の3割から5割は家具などの転倒や落下が原因です。安全のため家の中を見直しましょう。寝室の家具、寝室になるべく家具を置かない。置くときは倒れる向きも考えましょう。家具の転倒防止、転倒防止金具などで固定して家具を倒れにくくしましょう。収納の重心を低く、収納は重いものを下にして家具の重心を低くしましょう。食器棚、窓ガラス、食器棚や窓ガラスにはストッパーや飛散防止フィルムを貼りましょう。いざという時のために消火器や懐中電灯は分かりやすい場所に置きましょう。家庭備蓄、ライフラインの復旧には時間がかかります。最低3日から1週間分かける人数分を用意しましょう。普段から少し多めに買っておき、使った分だけ買い足すローリングストックで常に備えましょう。ポイント、家族構成や子どもの年齢に合わせ定期的に見直しましょう。地震、津波、避難訓練。11月7日木曜、同仁東保育園東小学校。12月1日日曜、高戸地区。日本海溝、千島海溝地震など今後予想される大地震を想定し、各地で避難訓練が行われました。自主防災組織や警察、市職員などが協力し、避難場所や経路、避難にかかる時間を確認し、実践的な訓練を行いました。また防災品や防災アプリを確認し、防災への意識を高める機会となりました。